ゴーゴー喧騒シーズン16。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン16第1回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。新年度です。喧騒では4月7日に体育館で第63回入学式が行われました。校長先生はご挨拶の中で礼節、真偽、根性の校訓についても触れられていましたが、卒業生の私としては今も受け継がれているんだなと少し嬉しい気持ちになりました。今日のゴーゴー喧騒は今放送中の NHK の朝ドラ風薫るの脚本を書いた吉澤智子さんが以前ご出演くださった回の再放送です。この番組でしか聞けない素の吉澤さんのお話をどうぞお楽しみください。さて今日のゲストは先月に続きまして第28期の吉澤智子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
吉澤さんと言いますともう大変に有名な脚本家でいらっしゃいます。
どうですかね、有名というかこう馬車馬のように働かされている、
活躍なさっていますが、さて先月の放送の中では高校時代の話を伺いました。とにかくもうバスケット部一色で、
はい、
それがもうとにかく青春の思い出のようなお話を伺いましたよね。
そうですね、本当に本当にもっと他にできることがあったんじゃないかっていうぐらい、でもそれぐらいなんて言うんでしょう、割とねそういう進学校って呼ばれたんですけど、うん、部活も一生懸命できる学校だったなと、うん、今思えば
、はい、文系の生徒さんで、はい、大学は社会学部ということで勉強なさいまして、はい、卒業しました。で現在は脚本家なんですが、
はい、
私素朴な疑問で脚本家っていうのはどういうふうにいくと脚本家になれるんだろうってちょっと思うんですけれども、まあ、そんな話を伺いたいと思います、
はい、
マスコミ志望だったと伺いました、うん、大学卒業して就職をなさったんですか。
そうですね、うん、最初はちょっと志高すぎてアナウンサーになりたいと思って、うん、で全国のアナウンス受験を受けて引っかかったのが長野県のちっちゃいケーブルテレビ で、でそっちでアナウンサーだけじゃなくて、うん、人でいないんでカメラも回すし自分で編集もするし、うん、みたいなこと取材して、っていうことをやってたらなんか取材して記事書く方が面白いなと思って、まあ、あとちょっと長野寒いわと思って2年ぐらいで辞めちゃったんですよあんなに頑張って全国行ったのに、
もうじゃあとにかくアナウンサーになれるならどこでもいいっていう、そういうような、
そうですね、なんか全く知り合いもいなくて、でもすごくそれがいい経験だったんですけれども、私はずっと関東ね喧騒なので生まれだったので、その関東じゃない人のなんて東京を見る目みたいなこととか生活がよく分かったの で、うん、で2年して帰ってきて、で東京に来てやっぱ記者になりたいなと思って、
もうその喋るのではなくて自分でこう取材をしてっていうことですか。
そうですね、取材する方が面白くなってしまって、で取材記者になりたいなと思っていたらそんな簡単になれなくて、当たり前ですよね、なれると思ってたんですけどそんななれなくてそしたらなんかこういう仕事してたんですっていう話を友達にしたら、広告会社のテレビ CM の制作が足りないって言われて、で私編集してました、カメラ回してました、でうち海外で CM のロケする会社にしようと思うんだけど英語話せるって言って、話せますって全然話せないんですけどちょっと言ってみたんで
本当の話、
いや本当です本当です、別に旅行ぐらい行けるしと思って話せますみたいな感じで行って、入っちゃえばクビにはならないじゃないですか。
もうじゃあとにかくその仕事を手に入れたい、
そうで、入っちゃったら別に勉強すればいいしと思って、お前なんだってひっくり返ったんですけど、その後でそこに行って、で CM の制作をやってたんですずっと、で海外ロケに行ったりとかもして、でやってるうちに今度 CM の制作のプランナーになりたいなってこう中身を考える人っていうのをちょっと考え始めて、でプランナーになりたいですが始まって、でこうまあストーリーですよね、あれも15分30秒のっていうのを考えたりというかしていて、まあちょっと同じ CM の業界で転職なんかもして、でいろいろ割とこうビッグネームの人とお仕事したら、 あ、15秒30秒の短い尺やるって私にはその瞬発力ないなと思って、うん、もうちょっと長い物語書きたいなと思い始めて、辞めたんですよね、広告業界を。
あ、もう辞めた。
で脚本家になろうと思って、それやっぱ普通になれないんだって分かってちょっと計算をいろいろ思ってから動くのが早いんですけど、で辞めて、でそれで学校があるんですよ、脚本家になる学校が都内に2つ3つあって、うん、でそこに通おうと思って、うん、辞める前に思ったのかな。そしたら広告の仕事って今は若干よくなる、基本ブラックなので6時にスクール始まる時間に入れるわけないんですよ。
夕方の6時から始まるわけですね。仕事を終えて皆さん行くんですよね。
だいたい6時から仕事始まるんで、打ち合わせとかが。なので全然行けないじゃんと思って、でもお金だけ払っちゃったからと思って、お金払っちゃったしと思って事務所にこうその学校に交渉して、授業あんま出てないけど、そこ授業に来るコンペだけ教えてって言われ、つまり企画募集、例えば今回月9で 来年こういう企画を考えてほしいです、男女の群像ものですとか、あるいは貧富の差のある恋愛ですとか、サスペンス考えてほしいですっていう企画がいっぱい来るんですよ、学校に。でその企画募集に応募して、そしたら私広告の仕事してたんで、プレゼンが仕事じゃないですか、広告って。だから企画書作るのだけはやたらうまかったんですよ、書く書かないは置いといて、
それは自分の力アピールするっていうこと
に、そうです、キャッチコピーをつけて、なんか面白そうって思わせたらいいんですよ、企画書って中身は後でみんなで考えればいいんで、だからそのなんか面白そうっていうことをやればいいんでしょと思って、いうのは割とスルスル通ったので、そうすると制作会社から企画書書いて、企画書書いてっていうのが来て、いや書いてもいいけど、じゃあ一回本書かせてよっていう話をするじゃないですか、じゃあチャンス2週間あげるよと。でいい本書いてきたら君新人だけど一応売り込んであげるっていうふうに言われて、そこだけ死ぬほど頑張って、でするっと言う、なんか一本書いたらいろんなとこからこうちょこっとずつっていう仕事がつながってみたいな感じですかね。あとは例えば今都市伝説の深夜ドラマ書こうと思ってさとか、不思議なこと言う人とかいるんですよ、テレビ局って。そうこういう雑談とかして、あれ吉沢さんってなんか幽霊の話めっちゃ好きだったよねとか言われて、なんか何かに詳しいっていうの、例えば私今バスケの話とかしてたりすると、ちょっとバスケのこの登場人物のやつ書こうと思うんだけど、そういうのいるかなって言った時にこういう雑談しておくと、
あ、そういえばっていうことになりますよね。
なるんですよね。それがバスケだけじゃなくて、いろんな、例えば長野にいたことがあったな、ケーブルテレビにいたことがあったなとか、新聞社にもちょっといたことがあったんですけど、いう話で、まあ、ちょっとずつ普通のルートで言うとコンクールがあってそこからっていうこともあるんですけど、それってすごく狭いもんなので、それで言うとどんどんどんどん毎日ドラマって量産されてるので、今即戦力が欲しいみたいなのがあるんですよ。コンクールでちゃんと育てるっていう王道もあるんです
けども、
あるけども、明日書く、明日出す企画書のフォーマットを作ってくる人が欲しいとか、プロットが欲しいとか、大御所の脚本家が詰まっちゃった、1話だけ書いて欲しいとかいうチャンスをこう掴んでいく
ということでなるほど、まあ今回のゲストは第28期の、吉沢智子さん、脚本家の方でいらっしゃいますが、お話を伺っております。そうするともう自分のことを常にこう発信しておくってことは大事ですね。
そうですね、もうなんか何が仕事になるかわからない仕事なので、いや本当にこんな男に騙されたとかでもいいんですよ
なんかそういう話でもいい。
そう、あ、彼女との恋愛会が合うなとか、今度の主人公にぴったりだなとか、なんかそういうのでも話が要は合うかとか、センスとか、トーンとかがあるので、そうですね。
私吉田さんのね脚本を書かれたドラマなど、
はい、
まあ、今まで存じ上げなかったので、何気なく見てきたドラマがそうだったのかと思うんですけど、あのテンポをちょっと思い出すと、今のお話の仕方だとか、ちょっとその出てくる女性像がね、ちょっと重なるところがあったりしますよね。こう
すごくよく言われます
なんかちょっとそういう、こう力強いとのとも違うんだけれども、なんかこう自分の積み重ねをこうものにしていくっていうか、
どうなんですかね、なんか、だから人の縁ですね。基本的には本当人の縁がチャンスになるっていう感じで、だからよくこう 夢は脚本家だったんですかとか聞かれるんですけど、なんか一直線、そもそもアナウンサーになりたかった人なので、やりたいことの隣になんか面白そうだなっていうところがあると割とひょいって転職してしまって、今一番長く続いてるのはこの仕事ですけど、
脚本の仕事が長く続いてる、
まあ、いつまでやるか分かんないですね、
う
ん、
でもその、まあ、プランを立てるだとかいろいろこうあって脚本なんですが、その文章を書くということは常々なさってたんですか？その例えば高校時代ぐらいから何かこう書き留めてたとか。
でもちょっとそういうのは好きで、うん、黒歴史で、あの見つかって死ぬ前に絶対燃やそうと思ってるんですけど、なんか詩を書いたりとか中学生とか高校生の時に、わかります、やる子いましたよね、なんかね、誰にも見せないですけど、そういうことをチラッとしたりとか。
やっぱりそういうのは、
そうですね、あとやっぱドラマを見るのが好きで、本読むのがやっぱり好きで、あのちょっとこの前もお話しましたけど、その授業中寝ていたっていうのもあるんですけど、本を読んでたっていうことも結構あって、先生ごめんなさいっていう感じですけども、すごい姿勢よく本を読むっていう、その
バレないように
目だけ下に落としてみたいなことは、割とも中学高校から本は読んで、好きで読んではいましたね、
まあ、あの聞いてらっしゃる方も本当にこう軽やかに生きてきた方なんだなってちょっと印象を持たれたかもしれませんが、もう一つに決めたらこれじゃなくてもういいですね、興味がある方向どんどん行ってもね、
と思いますね、いいですよね。なんかこう20代って特に女性、時間もったいないので、まあ、これやっても分かったとか、私に向いてないって思ったら向いてる方に行った方が多分よくて、動くと周りも動くので、人が出会いが起きて、なんか面白い方向に転ぶ、家にいても誰もやってこないので、外に行って動いた方がチャンスがやってくるのかなっていう、
だから決してそうやって変化していくことは悪いことじゃないってことですよね。今とてもそんな風に感じました。
そうですね、そうやってね、あの極めるこう職人さんの道ももちろんあると思うんですけども、でも好きなことが一発で見つかることの方が少なくて、世の中出てこんな仕事があるんだって後から知ることいっぱいあるじゃないですか、ラジオミキサーさんってこんな仕事なんだとかって、高校生分かるわけがないので、だからいろんな世界見てみて、
そうですね、
なんかそこだったら天才かも、もう指人形だったら世界一の指の動きかもしれない
し、
そうそうそう、でも家にいたら分からない、私の指のさばき普通だと思っていたみたいな、
そうですよね、
あるじゃないですか、だからどこかに行ってみるっていうのは私はいいかなと思いますね。
で今後なんですけれど、まあ、脚本の仕事が今一番長いですなんておっしゃいましたが、今後はどんな風に吉澤さんは進まれていくんでしょう。
どうなんでしょうね、私もわからないです、あのテレビドラマの仕事、今連続ドラマありがたいことの方にいただいてるんですけど、それももちろんやりがいがあって楽しいんですけど、今やっぱりコンテンツがすごく増えてるので、
そうですね、
まあ、ネットの方に行って世界の人に見てもらうっていうのもじゃあやってみたいですし、そうですね、もう来た球を打つので、これがやりたいってあんまりないんですけどね、基本的にオーダーをいただいて書くことが多いので。
その上でのご苦労ってありますか。
そうですね、あんまり面白くないなっていう仕事もやっぱり来るんですよ。
あ、なるほど、
語弊があるない、これ例えばドラマとして面白いのかなみたいな話が来る、
ちょっとそうに思う時もある。
そうだから困ってくる時もあるんですよ、これなんとかしてくださいよ、吉澤さんこういうネタだけはあるんだけど、これすごい地味な話になっちゃいますよみたいな、でもなんか明るくて楽しくてキャッチーで、言い方ですけど視聴率が取れるドラマにしてくださいよっていう時は、どうやってっていう時はあるんですけど、なんかそこが面白かったりもするので、
あ、そういう苦労も、
そうです、
ね、面白み、まあ、面白いとか面白みの一つですか。
そうですね、面白くしないといけないなと思って、いやそれでも嫌っていう仕事もありますけど、まあ、何でも受けるタイプでもあるので
仕事ですからね。
そう、断る仕事ももちろんあんまりあれだったら断りますけど、でもまあまあこれをなんて言うんでしょう、皆さんが見てもらえるクオリティにするのが仕事なのかなっていう。
すごい、
いえいえ
すごい、
もう基本的にはでも家の中にいて、パソコンの中にいるので、もうパソコンの前で椅子から10時間動かないとか、そういう地味な世界なので、まあ ヘルニアになったりですね、ぎっくりになったりしてですね、大変なことになっています。
でも高校時代バスケですごくスポーツ少女だったわけですよね、はい、今体動かしたりとか。
もう体にいいこと一つもしてないですね。だからあのバスケ何だったんだろうっていうぐらい、そのなんかバスケの時のメンタル的なところで踏ん張れてるか、あれより辛い、息できてるじゃん私みたいな、あれより辛いことはないので、だから割とやっぱり徹夜が多い仕事だったりして、体力と根性みたいなところが必要になってきて、最後のセリフが雑になったりするところに粘れるのは、これでいいや、これで台本にしちゃえじゃなくて、あともう10分粘ったらもっといいセリフ出てくるかもしれないみたいなところは、根性はついたかなと思うんだけど、筋肉はもう溶け去って、あの3年あんな青春を犠牲にしたあの筋肉どこ行ったっていうぐらいで、バスケやりすぎると大体膝とか腰とか悪くするんで、むしろなんか運動しすぎない方が良かったかなっていう。そうですね、
まあ、筋肉は溶け去りましたけど、魂の中にはね、いろんなものが ね入ってるのかもしれません。
心の筋肉は、はい、っていう感じです。
さて、喧騒同窓会の番組です。高校生の頃のあの喧騒のことを振り返ると、じゃあ今、まあ、伺った話がそうなんだと思いますが、今の自分にとって役立ってることありますか、喧騒。
喧騒、そうですね、あの2つですね。やっぱ部活でいう根性、うん、自分の限界を知るっていうのと、うん、もう一つは、喧騒すごく自由な学校で、でなんて言ったらいいんでしょう、将棋をやっている男子が昼休みにいたんです、はいはい、当時私藤井くんなんていなかったから、将棋っておじいちゃんがやるもん
ね。藤井翔太くんね、もういなかったから。
そうそうそう、いなかったから、はい、年寄りがやるもの何高校生やってるの全然ときめかないと思ってたんですけど、うん、なんかそういう不思議なオタクの人がいっぱいいたんですよ、自分にはない世界の人たちが、うん、そうすると自分の趣味で固まった人たちとは違う出会いがあるので、うん、今でもあのだから将棋の高校生の時の記憶とか、うん、なんかマンドリン部とかも ね有名ありますね、はい、マンドリンって何、オレンジじゃないの、それマンダリンみたいなあるじゃないですか、なんかギターみたいな、だからそういうなんか自分と違う文化に喧騒の人っていろんなオタクがいたので、
う
ん、
そうですね、
ちょっと面白いなと思って、それは財産、そうそうそう、うん、多分バスケしかやってないと納期になっちゃったと思うんですけど、
うんうん、
そういう文系のお友達も割といたので、なんかそういう幅みたいなのは今そういうの面白がるというか、うん、自分と違うエリアの人たちを楽しむみたいな感覚は、結構面白かったかなって。
確かに。ちょっと思い出しました。私の同級生でも、あの本当に単語を覚えると辞書を食べてる子がいましたけど。
そんな人いたんですか。すごいです、ね。
それはそれで一目置かれてましたけど、
そうですよ、
やっぱり。
はい。そう、ネタで使いたいとか今ね伺って思います。
あ、そうですか。そんな子もいました、
はい。
さて、ということで喧騒の、いろいろなことが役立っているというお話を伺いました。ではこれから喧騒に入りたい子、
はい、
それから特にあの親御さんがですね、この番組を聞いてくださるんです、何かメッセージがあったらお願いします。
そうですね、私がいた頃と今のね、そう違うと思うんですけど、うん、自由な校風は多分変わってないと思うので、うん、それは多分生徒を信頼した自由だと思うので、あのお勉強した上での自由、お勉強した上でその文化祭ははっちゃけるとか、その運動は頑張るみたいなのがある学校だと思うので、見守ってあげて、なんとか喧騒にいらっしゃいとしか言いようがないですけれども、はい、楽しい学校でした。
ということです、はい、ありがとうございます、
ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は19期生の椎橋薫と
20期生の高林正樹です。
よろしくお願いします。さて、それではですね、まあ、喧騒推しということなんですけれども、今日、普通だと同じね同期生の人が来ることが多いかなって思うんですけど、今日は、はい、まあ、19期と20期ということですけど、
はい、
まあ、なんで、そういうことで来てるのかをちょっとお話ししてもらいましょうか。高林さん、お願いします。
喧騒の入った時からですね、自分が1年生の時に先輩たちとよく遊んでいたというのが。
遊んでたんですか、
はい、
なんか部活の関係じゃないんですか。
あ、そうですね、あ、そもそもサッカー部に入りました。その部活が一緒でした。
そうでしたね、はい、まあ、そんなわけで、この1期生の違いなんですけど、まあ、なぜか我々の19期の間の友達の中に、20期の高林さんがいつもいたという不思議な感じですね。うん、 当時どんなことがありましたでしたっけね。
当時はやっぱり一個下ですので逆らえないというのがありましたけども、
はい、ありますね。
先輩たちがステージを作りましたね。
何でステージを作ったんですか。何ですか。
教室に、
教室に
多分先輩は2年 G だか H だか
G 組ですかね。3つ並んだ校舎の1階の一番日の当たんないところね。
そこにステージを作るから歌いに来いと、は
い、嫌な先輩ですね。
我々サッカー部も呼ばれたし野球部も呼ばれて、
野球部もね、野球部は誰さんでした。
はい、淡井、
いましたね、
ミスターケンソ
ー、はいはいはい、ミスターケンソーにまで歌わせてしまうというね、はいはい、やっぱりね。それで何か歌ったんですか。
田原俊彦の何だったっけな、なんとか哀愁、違うな、まあ、トシちゃんも歌いました。
なるほど、じゃあちょっとここで久しぶりに歌ってみますか。
なんだっけ、なんか踊りもつけたような気もしますけどね。
そうですか、まあ、そんなことがねあったりして、まあ、そんなわけでずっとあれ以来の付き合いでもう40年近くね。
そうですね、職場もいいの
ね。やっぱり喧騒推しということですから、もうちょっといろいろ思い出とか話してみたいんですけど、最近あれでしたっけ、まあ、そのほらサッカー部我々途中で辞めちゃったじゃないですか。辞めた後どうしましたっけ。
辞めた後は応援団部の人が、先輩、それも先輩が、お前辞めたんだから来いよと言われて、応援団部に入れよと誘われて、
そうでした、ね、
先輩もそうですよね、
はい、というわけで私もそこに行ったわけですけど、まあそんなわけで確かね、思い出すのが、我々が20期じゃなくて19期生の最後の夏、
うん、そうそうそう、ね、強かった、
あの年が盛り上がりましたからね。予選、
井出さんがピッチャーで、
井出さんがピッチャーで、なんだか横浜高校と横浜スタジアムで、
そうそうそう、行った行った、
ね、うん、1回中盤まで点差広げられたのを1回追いついて、
うん、そうそうそう、
ね、
俺団旗だったんですよ、
はいはいはいはい、
旗手か
ね、うん、旗を持つ、うん、大きな旗を持ってね、
はいはい
はい、
まあ、当時そこまで大きくなかったんだと思う。
いや、まあまあ大きかったでしょう、うん、
そうそう、
どうでしたかあの日は。
いや、勝つんじゃないかなって思ったんですけどね、
勝てなかったですね、うん、やっぱりね、底力が違ったかなという感じでね、うん、まあ、あれで、野球部の選手も夏が終わり、うん、我々も終わりという、
うん、
まあ、青春の1ページでしたね、うん、当時はあとは何が強かったですかね。何が強かったですか。20期は、
当時20期は別にそこまで強いっていうのは
なかった。
なかったか。
あ、20っていう数字でちょっと思い出したんですけど、うん、20期生っていうとね、ほら今有名人が一人いらっしゃるじゃないですか。
あ、赤間先生。
大臣ですね。
大臣、
はい、
はい、
ね、まあ本当この間もね、はい、無事にまた再選されましたから、うん、引き続きのね、重責を担っていただいてますけど、
うん、
誇りですね、
今やね、ね、
相模原高校でね、
すごいですよね。
すごいですよ、初めてこんな人今までいないんですから、うん、まあ、あれでしょ、よくどっか東京とかであったり、うん、こっちであると、
いや、
うん、ね、なんて呼んでましたっけ。
次郎。
大臣を次郎って呼ぶ人がいるんですから、すごいですよね、本当にびっくりし
ちゃいますよ。赤間先生は自分のことを高林先生って。
それなんかバカにされてんじゃない
ですか。確かに、うん、
いや本当本当、でもね、素晴らしいですよ本当、うん、こういう意味でもね、ぜひ今のね、高校生なんかにもぜひ少し、うん、そういう赤間議員さんなんかからね、うん、お話をしてもらえるといいんじゃないかな、うんうん、職業選択の一つとしてそういうのを持っててもらえるとね、実は我々二人今市役所の職員なんで、相模原市役所の職員をねやっています。なので喧騒の皆さんもぜひ、なんて言うんでしょうかね、職業の選択として相模原市役所をですね、一つ候補に入れてくれるといいなと思いますので、はい、頭の片隅に入れといてください、
はい、
さてそれではここで喧騒同窓会事務局からのお知らせです。喧騒同窓会では同窓生の名簿管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。 同窓会報は年1回12月に会員の皆さんのお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで会報も確実にお手元に届きます。
クラス会、学年同期会、部活動の同窓会等の開催支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。活動の内容や各連絡方法など詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度もお聞きいただけます。またホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いします。
はい、喧騒推し、今月の担当は19期生の椎橋薫と、
はい、20期生の高林正樹でした。
ゴーゴー喧騒シーズン16第1回いかがでしたか。先日の入学式に出席いたしましたが、新1年生の少し緊張した様子を見ていると遠い昔の自分のことを思い出しました。また入学式が終わった後、在校生が壇上の前に並んで新入生の前で校歌を披露しました。私の記憶の中の校歌より少しテンポが早いような気がしましたが、このあたりは時代とともに変わるのかもしれませんね。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。